様です。日本総合研究所理事長の寺島実郎さんです。こんばんは。
どうも。
いよいよ本格的に自衛隊の本隊が出発したんですが、敗戦60年で大きな転換点、節目を今も迎えてるんだろうと思うんですが、その決断をした人の説明がどうもアバウトでしっかりしていない。ニュースステーションの世論調査でも 73% の国民が小泉総理の説明は不十分だと答えているという状況はかなりこれ厳しいですね。
ただその時代の空気の怖さっていうのを僕感じるんですけどね、はい、今国民の普通の国民のですね意識の中にもう今となってはね命がけで自衛隊が出ていくんだからですね名誉と誇りを持っていけるようにですね声援で送り出そうっていうような、まあ、例えば空気とかですね例えばその国際貢献っていうのはいいことだとで復興支援っていうのは大事なことだっていうこの論理がねこれ局地的正義っていうんですけどもそのとこだけ取り上げたらね否定できないようなね論理なんですね確かにところが今までの筋道をしっかり見抜いて考えてみたらですね例えば今回の自衛隊の派遣っていうのはね今までの自衛隊が海外に行った枠組みとまるで違うんですね、はい、国連という枠組みの中のね平和維持 PKO じゃないんですねあくまでもこのイラクっていう国を攻撃しですね殺戮しねで破壊した側に立ってねイラクに立ってしまうっていうことなんですね、はい、ここの違いはやっぱり国民としてしっかり認識しなきゃいけないっていうかですね、うん、でこのことを僕はもう一回ですね振り返ってみるべきだと思うんですね、
はい、小泉政権の対応はどこに大きな問題が今日なんかも最初に僕が読んだニュースのリードでイラク復興支援のため自衛隊の本隊が出発したっていうことなんですけど、うん、ああいうふうに僕が言っといてなんですけどマスコミが伝えるとですね、うん、イラク復興支援のために自衛隊が行ったのかって思っちゃうんですけど、うん、実態はアメリカとの約束を果たすためにっていうのが正しい伝え方なんですよね、
う
ん、
まず初めにアメリカありきだったっていうことはこれはもう否定しようがなくですね、はいうん、不条理で不必要な戦争を支持してしまったと、うん、テロとの戦いというようがですね、はい、大量破壊兵器というようがねイラクの民主化というようがですね、うん、それぞれきちっと検証してみたらですね、うん、本当に必要な戦争だったのかっていうことを言えばね、残念ながらそうじゃない、うん、それを支持してしまった、はい、まずボタンの掛け違い1がここで起こったですね、ボタンの掛け違い2がね、先ほど小泉さん言っておられた、気持ちわかるんだけど、日本を守るのはアメリカだけだと、うん、北朝鮮問題があるんだから、うん、少々イラクでやってる、アメリカがやってることおかしくてもね、うん、アメリカついていくしかないだろうっていう論理がですね、がぜん何やら説得力を持ちかけるんですね。はい、とかこれ非常に粗雑な国際認識でしてですね、っていうのは国連が日本を守ってくれないっていうけども、次元が違うんですね。つまり国連っていう仕組みを大事にして、この国に敵対してくるような状況っていうのが起こらないためのですね、国際的な仕組みとしてね、徹底的にこれを大事にすると。同時にね、同盟国としてのアメリカとの関係も大事にするっていうことであってですね、国連は日本を守ってくれないからですね、アメリカの言ってることについていくんだっていう論理は成り立たないと。で、結局ですね、最終的には21世紀の日本っていうのはどうあるべきかっていう議論で僕は行き着くと思うんですけども、軍事力のない大国はないっていう、これ、ドゴールが勝って言ったんですけども、はい、戦後の日本っていうのは軍事力を持たないけれども、世界で尊敬されるですね、立派な大国になろうっていう決意で今まで半世紀歩んできたわけですね。そこでやはりね、誘惑が起こってきてですね、やっぱり近隣のその北朝鮮の問題だ、やれ、中国の問題だっていうことが出てくるとですね、やっぱり軍事力なければ発言力ないんだっていうところにひょっとしたらスーッと吸い込まれていくかもしれない。はい、で、ここでね、どう踏み応えるかがね、日本の戦後っていうものが試されてるんだってことをですね、やっぱり考えなきゃいけないだろうと僕は思いますね。
テロとの戦いだったのか、単なる傲慢な大国による暴力だったのか、大量破壊兵器はなかったという発言は、盛り上がり始めたアメリカ大統領選挙にも影響を与え始めています。この大量破壊兵器調査団長のデイビッド・ケイさんという方が、もう辞めたと団長は、うん、なぜかというと、大量破壊兵器はないからだという発言をしたというのは、これやっぱり大統領選挙に影響を与える、アメリカの世論に影響を与えることなんですか。
うん、ただね、その僕、最近のアメリカ見てるとね、もうイラク問題を忘れたがってるアメリカっていう方向に向かい始めてると思うんですね。っていうのはね、あまりにもリスクとコストが大きいのにですね、ぎょっとなり始めてるというかですね、国民がですね、はい、で、このことにもう触れたくないっていう、うんざりっていう気持ちになり始めてる。
日本人でもうんざりしてますね。
日本人もうんざり。で、死者がですね、もう520人、これはアメリカの兵隊のですね、イラクでの死者が520人、そのうちこれはペンタゴンが言ってるんですけど、自殺者が21人、 でノイローゼみたいに精神障害になってですね引き上げざるを得なかった人がですね400人を超すっていうですね、やっぱりその大義なき戦争を表すようなですね数字が見えてきて、アメリカ国民もですね双子の赤字には転落するしですね1兆ドルを超すようないわゆる双子の赤字になっちゃったと、でも嫌気さしてですねなるべくこのことは触れたくないと、でしたがってですね例えば6月にイラクに政権、イラク国民に政権を移譲するって言ってますけども、アメリカの側からですね静かなる撤退って言いますか、できるだけリスクとコストを分散してですね他の国に持ってもらうようにして、で自分たちの権益の根幹である例えば石油の地帯だけをね、に配置してですねあとはお任せでさよならと、あるいはですね、コストも分担してくださいという形で国連なんかをねより巻き込んでいく方向にアメリカ自身が動かざるを得なくならない、なるんじゃないかという局面にあると思うんですね。
長期的に見るとその自衛隊の派遣というのは先ほどおっしゃったその日本がその大きな軍隊を持たなければ大国ではないという考えにずるずると入っていくという、長期的に見るとそういう心配もあるんですけど、中短期的に見ると今言ったようにアメリカが引いちゃうと日本の自衛隊の責任が増えてきて、日本は寺島さん前にいらっしゃったおっしゃった経営プランのエキシットプランって出口を探す、前から出口を用意しておくプランですね、それがなくてもずるずるになっていくんじゃないかという心配があるんですね。
でリスクの方はね誰にも見えないと思うんですね、だけどコストの方は結構見えてて、50億ドルの復興支援に加えて自衛隊を派遣に伴うコストっていうのは国民がだんだんそれに気がついてくると思いますけども、少なくとも1兆円以上のコストをね我々自身が税金で負担しながらこういうものに関わっていくんだっていうことね、あるいはとてもその前線に立たされた僕は自衛隊の人たちの気持ちを思うとですね、この政治に翻弄されるね、軍っていうのがですね一体どういうことに帰結していくかっていうことでね、そこで蓄積された不満とかですね怒りがね結局ですね行き着く先っていうのはこの国の大きなですね不安要素になる可能性さえはらんでるっていうかですね、これよく考えておかなきゃいけないと思いますね。
あちこちでおっしゃってる寺島さんの持論でもあるんですが、では日本はどうする、ね、協力を、
はい、で僕はですねこれ新しい戦争っていうのはものすごく僕ら考えなきゃいけない、というのは正規軍対正規軍のような戦争じゃないんですね、で軍隊だけでは問題解決しない非対称戦争ってやつなんて見えない戦争なんですね、テロとの戦い、でそういう時にはですね例えば治安を維持する専門家である警察だとか、消防だとかですね、あるいは赤十字だとか NGO だとかいう人たちを結集して、ね、もちろん自衛隊もその中の一翼を担う形でですね日本独自の仕組みとしてね国際的な平和協力に関わる仕組みを作ってですね、日本はこういう問題にはそういう制度設計によって対応するんだということを世界に明確にして動くといいますかね、アジアの国からも理解され尊敬される形でこういう問題に関わる、国民の多くが納得のいく形でこういう問題に関わるという仕組みをですねあまり固定観念にとらわれずにね、自衛隊を送らなきゃ問題解決しないんだってんじゃなくてですね、知恵があるんだから柔らかく制度設計し直すっていう気持ちを強く持ってですね、選択肢を広げていくっていう視界を広げて展開していかないといけないんだろうなと僕は思いますね。
新しい戦争なんだから新しい仕組みを考えなきゃいけないということですね。
清水さん、今日とうとう陸上自衛隊の選抜隊が出ちゃったんですけど、これは憲法の解釈を無理やり拡大してね、イラクにも非戦闘地域があるなどとこじつけを重ねて、その挙句の派遣ですよね。だけど憲法っていうのは法治国家の根幹じゃないですか。それを簡単にこうねじ曲げてしまって、他の国々からはね、日本は一体何をするか分かんない国だと、そういう警戒感を持たれるってことはありますか。
これはもうね、本当に欧州アジアのいろんな人たちと議論してるとですね、日本は怖い国だと、つまり基軸である憲法をいじくらないままに、ドイツは少なくとも海外派兵する前に憲法を変えたんですよね。憲法は今までのままで、解釈改憲というやつですね、時代の空気で何でもできるということを見事にやってのけると、だから怖いなという印象をですね与えていると思いますよ。
ありがとうございました。